ですね。でもしもその上で廃にした場合、それをどういうふうに処分したらいいのか。それは旅に出たような時、買い物に出たような時、一握りずつ持って行ってそっと街角に撒いてほしい。これ一握り三個とこう言ってるんでありますが、本願寺さんの前でもいい、球場の前でもいい、銀座四丁目の角でもいい。一番いいのは本当はインドに行ってもらってガンジス川に撒いてもらうのがこれ最高なんですけれどね。だけどまあそこまでは望めないかもしれない。まあそういったあれこれの問題を時々話し合っております。でこれが非常のなんていうかその緊張というかクライマックスに達するのが正月なんですよね。正月に遺言をお互いに書くということになっております。でその遺言を書くときにその文章をどうするか、ここでまたどっちが生き残るか生き残らないかって話にもなってくるわけで、どういう文章にするか、これもまだ定まっていない。まだまだ死ぬまでやらなきゃならないことがたくさんあるなと思っている、そういうところでございます。
ありがとうございました。確かにお骨は焼却する時の温度によってこう骨が残ったり灰の状態になったりするっていうのはこう聞きましたから、地域によってその焼却炉の性能によってこう残り方が若干違うという話を聞いたことがあります。から先生ぜひとも高温で焼いていただくようなになんかね、そう個人の希望がこう届くといいのかもしれませんね。ありがとうございました。それでは次朝日先生の方からよろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。まあ、今回ですね、この死ぬまでにやっておきなさいという本を書かせてもらったんですけども、これはまあ、この4月から後期高齢者が始まるから、後期高齢者医療制度に合わせてまあこういうふうな考え方でいくのが人間としては非常にまあ楽だし、まあ幸せが実感できるんでないんかという意味を込めてまあ書かせてもらったわけですね。あれ後期高齢者今ちょっと不人気なんですけれども、冷静に考えてみますとそんなに悪い制度ではないと思うんですね。もう年取りますと、まあ、今まででも先生方からいろんなお年寄りの話が出てますけれども、もうかなり年取りますとですね、いろんな検査したりしますと病気が見つかるのは当たり前で、ほんならそれを、まあ、治すんかということですね。手術をしたりいろんな治療をして治すんかいうことで、そこまではする必要はないんでないんかと思うんですね。そんなに高齢の方が一生懸命、まあ、病気を見つけて治療して病気は治ったけれども、あとはもうボケてしもうた言うんだったら、もうこれ何をしてるんだということになるわけで、だからそのあたりでやっぱり年を取るに従って若者とは同じにはいかない。そうすると、まあ、世の中にはまあそれは差別だ差別だ言いますけれども、そしたら年を取ってですよ、もう80も90もなって若者と同じだけ飯が食えるか言ったら食べれないんです。これはそしたらそれ差別じゃなくてこれはもう当たり前なんですね。だから自然の流れからいって年を取ればやっぱりだんだんだんだんと年を取ったような対応がいるんだということを自覚するのはとても大事だと思うんです。で皆さんがよく聞く言葉にですね、まあメタボリックシンドロームというのがあると思うんです。今は政府を挙げてなんとかメタボリックシンドロームを予防しないといけないっていうんですけども、これもちょっと政府の考え方が僕は間違ってるんでないかと思うんですね。老人ホームなんか行きますとお年寄りの方たちに聞きましたら、皆さん願いはピンピンコロリだというんです。私たちの願いはもう長患いはごめんこうむる、できればピンピンコロリで行きたいというわけですね。ピンピンコロリで行くためにはメタボはこれおすすめですね。だからもしその人がメタボが不十分だったら、もうちょっとメタボのあるような食生活の改善してもらわないかんわけで、このあたりがやっぱり若者に対する考え方とお年寄りに対する考え方はやっぱり違ってくるんだと思うんですね。だから私たちは若い子どもたちもおれば、もちろんお父さんお母さんもおれば年寄りもおるしということになってくると、それが全部同じにということはありえない話ですから、そしたらやっぱり若者は若者のように生きていくし、それから働き盛りの人は働き盛りのように生きていくし、ある程度年を取った方は年を取ったような生き方というのはとてもやっぱり望まれてくるんだと思うんですね。このあたりが日本においての話し合いで、ちょっと僕は今不十分なんでないかと思うんです。最近でもよく耳にしますね、 中国の食品には限らずいろんな食品にさまざまな有害物質が含まれているから、これはやっぱり排除しないといけない。この話は分からんではないんですよ。分からんではないんですけれども、それを食べたらどれぐらいの体に害があって、何年間それを食べ続けたらどれぐらいの害があるかということを明らかにする必要があると思うんですね。この間も伊藤ハムのことが出てまして、あれはちょっとまずいから言うんで全部廃棄処分にする。廃棄処分言うたらもったいないですわね。もうどなん考えても、あの粗挽きソーセージとか、あの美味しそうなソーセージを全部捨てるや言うたら、それはあの豚か牛の餌になるんかも分かりませんけれども、いずれにしてもあまりにももったいない話だと思います。そうするとあの中に含まれているちょっとした不純物、ちょっとした不純物がですね、体の健康被害に遭うんですけれども、あれをしっかり食べ続けて10年ぐらいするとそれが健康被害で現れるんですよということが分かってくればですね、老人ホームに安心して出荷できますね。だからこのあたりは何が何でも全部一律に一緒という考え方がちょっとやっぱりどこか間違ってるんでないんかと思うんですね。ほんで世の中はもう今食料危機の時代なんです。もう皆さんテレビ見られた方がいらっしゃるかも分かりませんけども、全世界を挙げて食料危機、なんでこんな食料危機が来たか言うたら、中国とインドの方が 食事に目覚め出したわけですね。ほんだら人口23億の人たちがいい食品に目覚め出しますと、やっぱり食料が足りなくなってくる。でもこのままでは食料がどんどんなくなってくる。その一方で日本ではどんどんどんどん食材まだまだ食べれるのにそれを廃棄するっていうのは、やっぱり考え直す必要があるんだろうと思うんですね。だからあのメラミンというのがよく問題になってますけども、あれやってそんなにその高濃度でなかったら多少食べ続けても健康被害はない言っとるわけですから、そんなに目くじら立てることもないんだろうと思うんですね。特に高齢者の方は安心して食べても構わないわけで、だからあのちょっと報道の仕方にまずいところがあるんだろうと思うんです。この辺りなかなか難しいんですよ。だから僕もあの、病院でいますから患者さんがいらっしゃって、やっぱり今もあの特定健診、皆さん受けられたと思うんですけども、特定健診はメタボ専門なんですね。メタボ専門だからどうやってメタボを回避するかいうことで、やっぱりもう年金もらい出したらメタボはおすすめというふうにやっぱり考え方を変えていくのもそんなに悪くないと思うんです。で大前提としてですね、いろんな考え方があるんですけども、やっぱり僕が強調したいのはあの世があるんだと。だから私たちは死んでそれで終わりというわけじゃなくて、あの世があるんだということを知っておるっていうのはとても大事なんですね。そうするとお年寄りの方が何歳まででももうずっと生きながらえてですね、この世に未練を持ってずっと生きながらえていくっていうのは本人もつらかろうが見てる方も哀れですわね。このあたりはやっぱりそこそこではやっぱり生かしてあげるっていうのもやっぱり優しさだと思うんですよ。そうすると老人ホームなんかでどういうふうなことを改善していかないかんか言うたら、もうちょっと食生活を辛いものになじましてですね、で患者さんがそこそこではいけるようにしてあげるっていうのは、これがやっぱり思いやりと優しさということですね。だから人間はなんぼでも長生きしたんがほんまに幸せかどうか、つまりあの世があるということになりますと、もう大きく分かれるのは地獄と極楽があるということを皆さん耳にしていると思うんですね。おすすめは極楽ですから、極楽に行くのがおすすめなんですよ。地獄に行ったんでは辛い。で地獄に行ったらそこでじっとしてりゃいいんですけれども、その千の風いう歌がありますけれども、お墓にはおらん言うてもやっぱり死んで終わりや思ってる方は、そのお墓でじっとしてるわけですね。あれも辛いですよ。雨ざらし日ざらしの中でじっと死んで何十年もや言うたら、こんな耐え難いことはないですね。やっぱり極楽に行ってもらわないといけないんで、そうすると極楽に行くための対策は何かということが大きな問題になってきます。で私たちは一生送ってる間にいいこともすれば悪いこともする、当然ですわね。でいいことすれば貯金、悪いことすれば借金ということを考えたら、貯金の多い方は極楽、借金の多い方は地獄、もはっきりしてるわけですね。そしたら皆さんがこれから死ぬまでに何せないかんか言うたら、もう一番には貯金を増やさないかん。貯金を増やすのはどういうことや言うたら、人に対して優しく思いやりを持って親切に、何か世のためにお役に立つようなことをちょっとでもさせていただこう、自分が苦しい病状の中にあっても笑顔で 例えば介護してくれる方たちにありがとう、あなたのとてもその親切なその笑顔が私には救われるんですよというような、そういうような笑顔による相手に対する癒しというのも提供できるわけですね。そういうふうにしながら貯金をちょっとずつ増やしていって、極楽に行くというのがもうとても大事です。で、いいことをしっかりしておればですね、三途の川を渡るときに船が迎えに来てくれますから、非常に安心して渡ることができるんですけれども、それほど善行を積んでなかったら、泳いで渡らないかんということになりますと、三途の川はそんなに短くないです。結構距離がありますから、そうすると日頃からやっぱり泳ぐ練習してですね、溺れないような対策を取っておくというのも、そう悪くないと思うんですよ。僕も死期が近づいた方に聞きます。もう病院でね、もうそろそろ言う方がいらっしゃいますから、聞くんです。あなたもうそろそろやけど何泳ぎで行くつもりな言うて、それそういうの決めとったら楽ですわね。まあ平泳ぎにするかクロールにするか、青空を見ながら行くんやったら、まあ、背泳ぎですけども。だからそういうふうにして、その死ぬのがどうこういうんじゃなくて、あの世に行くんだと、そのあの世に行くために死ぬまでに何をしとかないかんかということを考えるというのがとても大事なんですよという意味合いを込めて本を書かせていただいたというわけです。また後でお話があると思いますけども、一応まあ触りということでよろしくお願いします。
ありがとうございました。ここでですね、お越しになっている皆さん方に少しちょっとご意見を聞いてみたいと思いますので、よろしくお願いします。突然にすいません。もしよろしければお名前をお聞きできますか。
名前、はい、猪下隆と申します。
年取るし
下もいいね。
どちらの方からおいでになりましたか。
観音寺市です。
そうですか。どうも今日はありがとうございます。縁起でもないといえば縁起でもないんですが、もしですね、今日今晩何かこう突然のことが起こって、もしも命がなくなってしまうとすればですね、一番お心残りに思われることは今現在では何でしょうか。
私自身、もう大体覚悟はできてますんでね、そう悔いのないとは思ってるんですが、まあこの年でまだ孫がいないもんですから、3ヶ月後に生まれるんで、その子の顔を見ないでいくことが寂しいのかな。でもね、あの世で顔が見えるんなら、そう寂しいとも考えなくていいと思うんでね、しょっちゅう見れるわけですから、そうすると悔いとすると純逆で、年寄りより先に自分が死ぬということが悔いになるんですかね。どのくらいですかね。
ありがとうございました。じゃあ今お父さんとお母さんかどちらか、母がお母さんがお元気なんですね。では大事にして差し上げてください。それでは次もう一名の方に聞いてみたいと思います。目を下へ置いて、こんにちは。よろしければお名前お聞かせいただけますか。
橋本と言います。
どちらの方から。
高松から。
高松市から。そうですか。そうですね、あとまだ亡くなるまでにはどのくらいの期間を頭の中で漠然と思ってらっしゃいますか。
20年ぐらいかなと思うんですけど。
20年ぐらいの間に、じゃあこれはやっておきたいなと今思ってらっしゃることは何かございますか。
もうね、やっぱ貯金ですね。毎日貯金をねたくさん積んでって、今もうひしひしと感じました。
そしたらもう早速、良いことを少しずつというご心境なんですね。はい、ありがとうございました。 こんにちは。もしよろしければお名前をお聞かせ願えますか。
坂本です。坂本です。
坂本さん、どちらの方からお越しになりますか。市内の方なんですね。はい、ありがとうございます。死ぬまでに坂本さんなりにこういうことをやってからあの世に行きたいと思われるようなことは何かございますか。
特にありませんね。もう毎日充実して
特にない、毎日充実しているというあ、素晴らしい。毎日毎日もその日で一日を単位として解決がついているらしいです。素晴らしい、ありがとうございます。